番外フューチャードリーム6月23日配信17号です、
はい、
今日の旭川は曇り空ですね、
うん、
雨は止んだみたい。
アスファルトはね乾きましたね、
うん、乾きましたね、
うん、
今日の天気どうだったっけ忘れちゃったな。降水確率あそうだ最後夕方 20% ぐらいだったかな、
ねまあ、降水確率自体はそうではなかったはずなんですけど ね、
ここ旭川ではそうです。今日と明日の2日間フィール旭川の特設会場6階でアサッピーフェアが、ね、開催されてるんですよね。
アサッピーね今となっては至るところで活躍してますね。
くまモン追いかけ
本当だよ。
アサッピーと写真撮影会、
うん、
風船無料配布、うん、そして1000個限定生産のアサッピーぬいぐるみ販売会もある。
限定なんだ。
1000個どうだろうね、すぐ売り切れちゃうのかな、
ね、
どうなんだろう ね、
ぬいぐるみ自体どういうものか見てみたいね。
いやこのままですよ。あのおもちゃの吉田さんが
あ
またしのちゃん新聞見てないでしょ。いろいろたくさん出てるよ。
あのあれを見ました。あの道の駅で売ってたあの額に飾られたみんな手作りのフェルトで作ったアサッピー、うんうん
はい
うん、よくできてるなと思った、
ねえ
うん、
これでどんどんどんどんアサッピーが進出していけば旭川がさらに
ね
動物園の次に波が来るんじゃないですか
ね期待しましょう。
お菓子ストラップなどの販売もあります。そしてあとそうだイケメンコンテストがね
あ
もう終わった。あれあイケメンコンテストって明日だ。明日北のイケメン甲子園6月24日イケメンコンテストの高校生版が
高校生版
そうなんですよ。
あとこれも見物じゃないですか。
ちょっと若いうちから
ね。本当だよ高校生ね。
うん、あんまり高校生興味ないみたいですね。適当に今リアクションしてたでしょ。よく分かるもんだってあ高校生あ、まあ、高校生から相手にされないもんねそういう無駄な、
ね、
無駄な、ね
うん、
能力は使わない方がいいし、うん、
他にはイベントありますか。
いやそこですね。明日一番が北のイケメン甲子園、うんうん、これが結構大きな朝から盛り上がるんじゃないですか
ね
どうなんだね。優勝したら高校生でさ優勝したらすごいんじゃない。だって周りのクラスの女の子ほっとかないでしょ。
ねそうだよね。
どうクラスの男の子例えば優勝したらどう思う。周りやっぱ話するよね。
するね。話しかけに行くね。
おお結構積極的だね。
すごいねおめでとうって見たよ私って。
ああそれは自然だよね、
うん、
その後は
その後はあとは成り行き次第かな。
成り行き次第、
うん、
何ですかその成り行き次第。
話しやすい人だなって思ったらそのまま友達になっていく。
なんか作戦ってあるんですかそういう
作戦。いや私そういうふうに考えたことないからね。驚愕で過ごしてきましたけど、
ええ、
そんなに誰それ君と話したいからどうこうっていう戦略はなかったですね。
で例えば北のイケメンコンテストで教室で誰かさんがその、
うん、
同級生がこう優勝したと、
うん、
でその子となんとか映画に行きたいと思ったら どういう行動するんですか。
映画かグループじゃないですか。
うーんまずはグループからね、
うんうん、
まあ今なんか聞いててどうでもいいなと思ってきた
俺
今聞いててなんでそんな話いちいち聞いてんだろうと思ってどうでもいい話だよしのちゃんの
聞くなよ
失
礼だね、
はい、いやいやいやっていうことで そうあですよ。北のイケメン甲子園もそうなんですけど、
うん、
明日からのいちご祭りもねスタートするんですよ。あのちょうど旭川のお隣のピップ町で、
うん、
この時期ねいちご狩りもうなんかフルーツの季節だよねそもそも。
そうだね。
美味しいささくらんぼメロンもう桃も食べましたよ僕。食べた何か食べた。
いやまあまあ桃はまだ
何か食べましたフルーツ。
フルーツはあ冬にねあの毎年冬ですけど冬に毎年
いや冬じゃん今の話も今冬はいい、うん、今の話を言って
フルーツ
の季節がフルーツのちゃんちゃんと話の流れをいやねこうさくらんぼのいやいやいちご狩りが明日からスタートしますと、
うんうん、
ねいちご狩り以外にも夏の近づいてきてフルーツがたくさんねいろんなのスーパーで賑わってきたよねってい こう話をして、うんうん、いろんなフルーツ食べてきたよねって。で俺がねあのさくらんぼも食べたしメロンも食べたし桃も食べたやつで今最近なんかフルーツ食べたって話してなんで冬になるのよそもそも
冬にいただいて
ちょっとフリートークのね授業するわもうこうなったら
授業になるの今日。
ちょっと今最近そのスーパー行ってないんだ。
スーパーいや行きますよ。
なんかすごいフルーツがすごいやってきたなって感じしない？
すいますね、
進ます
進ますね、だって
さ、まあいいんだけど、これ番外だから放送だったらそれちょっと困るんだけど、
すると
ちょっとゆるすぎなんかさ、なんかさ、まあ、だんだんこれさ、なんかこたつかなんかで適当になんかしないだろうな。
そうだよね、こたつだよね
勘弁してほしいわ。
みかんね、食べながらね、うん、
最近食べてないんだ。
ああそうだね、
これからね本当に美味しい果物の季節がやってきますけれども、いちご狩りが明日から北海道ではスタートです。ピップ町で、でいちごって、あのいろいろそのピップ町で栽培っていう の収穫取れ、あの栽培しているものって2つあるんですよ、種類が
2つ、
うん、品種じゃない、方向って聞いたことない？よくあの方向合わせが変えるとか言うじゃない、方向って知らない？宝に交わるって書いて方向っていう品種があるんですけど、それはあのね結構後味爽やかな感じ、
あ、うん、さっぱりしてるんですか？
あのあごめん、甘みが強いんだよ、ごめん、
うん、
でもう一つ品種があるんですよ、
うん、
方向と、
うん、
それが何ていうか知ってる？
方向に近い名前ですか？
いや似てないね、
似てない、
うん、
何だろう、
その名も、
うん、
ケンタロウいや本当なんですよ、ケンタロウっていうイチゴがあるんですよ。
なんかさ、
ピップでは方向かケンタロウなんですよ。ケンタロウの味って知りたいでしょ、ケンタロウっていうのはさっきちょっと後味爽やかな方がケンタロウなんですよ。
うーん、
後味爽やか、どうよ、
爽やか、
どうよ、
なんかね、
うん、
誰その
なんかさ、この名前ってやっぱイメージあるよね、
ある、
後味爽やかって、まあ、そのまんまでしょね。
そうだね、
だろ
う、うーん、
いいだろう、
出た出た、スギちゃん
後味爽やかで、ぜひ食べてほしいのよ、ケンタロウ。
方向食べます、
これなんでだよなんか嫌な感じ、ね、今日早く終えよう
まだ12時15分、う
ん、後味爽やかなケンタロウがお届けする番外フューチャー第17号なんですけど、うん、ぜひね、これラジオじゃないけど、
うん、
ケンタロウ食べてください、
ぜひ方向をお召し上がりください
あ、こうしましょう、ケンタロウと方向どっちが美味しかったかレポート、まあ、もし機会があったら、
うん、
ね、どうなんだろうな、東京とか、ね、北海道でこのポッドキャストをお聞きの番外フューチャーのリスナーさんは今ね、そうそう、ダウンロード数がね大体100ちょっとぐらい、
おお、そんなに、
まあ俺たちにしたらすごいと思うよ、
ね、
でもそれもあのカウントできるだけで iTunes からダウンロード数って分かんない、
あ、
だから iTunes からどれだけダウンロードされてるかでね、それによってだ100人以上には聞かれてるんだ、
ありがたいですね、
ありがたいですね、でも本家は1万ダウンロードだからね、100分の1ですから、
まあ、
でもすごいよね、 100人の前で講演やってるようなもんだからね、こんな雑談を、ね、
こたつでみかんの話をね
いやいや、ね、そのうち聞かれなくなったらちょっと寂しいですけどね、たまにはいいこと言わないとね、
そうだね、
だからぜひケンタロウ食べてみてください、後味後味いいですかね、
甘い方向を
うるさいなってだな今日もねメッセージいただいてるんですよ、
うん、
これね、そうそう、先週なんか来てて、俺これしのちゃん紹介できなかったですね、
あ、そうなの、
スクローズさん、アイラブ篠田真理子のスクールウォーズです、へえ、
うん、
これは初期 AKB だよね、
篠田真理子様、うん、
麻生さん足の具合はどうですか、一部聞き逃してますが、膝でしょうかとかいろいろ書いてあるんですけど、単なる練習と走り方が原因かもしれないし筋力不足かもしれませんと、まあ膝だったらそうだっていうことを書いてあるんですけども、いずれにしろ大事にしてくださいと、で BA の坂はいかがでしたかということで、 BA ってこの心臓破りの坂ってあるんですよ、
うん、あ、 BA にあるんですか、
そうそう、でその心臓破りの坂の頂上で増田明美さんが待ってハイタッチしてくれるんです、先週テレビやってたら見ませんでした、
いやー見れなかった、
STV だったかな、やってましたけどね、僕の友人が出てましたよ、
お
僕の友人がそうだ、これ言っていいのかな、僕の友人がテレビに映ってた、あのマキちゃんって言うんですけどね、
マキちゃん
マキちゃんポッドキャスト聞いてないかなテレビに出てましたよ、もうすごい格好してたから、だから T シャツの絵柄が、
うん、
裸のビキニまあよくあるじゃないですか
ありますあります、
例えばこうメガネサングラスが寝ている目みたいな、うんうん、そういうのに似てるんで、さあの T シャツがこうなんかあの美女がこうビキニを着ている絵柄なんですよ、
うん、
でそれで走ってるもんだから目立ってて テレビ出てましたね。
女性です
よね。女性ですけども多分50ぐらいいってると思うんですけど、でも若いのよ。へー、若いんですよ。はい、ごめん、今年いっちゃったよね、あんまり言わない方がいいね。
まあまあまあ、
すごい若く、若い
で階層をさささっと走っていくんですよね。
そうそう、
ね、爽快でね、うん、
ちょっと息切らしながらインタビューに答えてましたけど、走りながらのインタビューでしたけどね。まあ、坂はきつかったな。でね、やっぱ足はね、なんだっけ、重原整骨院さんに僕この間行ってきて、うん、やっぱりなんだっけ、アウターマッスルとインナーマッスルって聞いたことありませんか？
インナーマッスルは
ね、よく聞きますよね、はい、その内側にあるインナーマッスルがやっぱり鍛えられてないから、そこがちょっと痛めてるみたいで、で治りが遅いんですよ。で電気をこうかけると、うん、もしかしたら1週間ぐらいずっとやったら治るかもしれないっていうこと、うん、でその電気というのが特殊で、まあ、1回ちょっとするんですけど、うん、そういう電気治療というのをオリンピック選手とかスポーツ選手っていうのは、その練習やその試合出た後にすぐやるんだって。すごいですよね。で、全然その電気治療をちょっと1回やってもらったら、うん、確かに変わるんですよ。
どう変わる、ど
んな感じ、痛みが和らぐんです。で終わった後に大体そのね、特殊な電気はどういうのかな、3、4分ぐらいかけてもらったのかな。
そんなもんですか、
うん、でちょっと歩いかけた後にちょっと歩いてみてくださいって言われて、どうですかって言ったら、うん、あ、軽いですっていう。本当に分かるの、すごい。でそんな機械をやっぱりああいう一流選手が使ってるって分かるんだよね、うんうん、で何を考えたか、うん、僕の場合っていうのは必ず、よし、単純にね、それが家にあればいいじゃないかとそう考えるわけですよ、僕の場合は、
うんうんうん、
ですぐ家に帰って、うん、インターネットで打ち込み、
うん、
で値段を調べたらやっぱ100万以上なん でそこで諦めるという、そういう繰り返しですね、僕の場合は
あ、でも自宅で持ってる方もいらっしゃるってことですか？
あ、でもあるんじゃないですか、そういう電気治療。よくだってアブトロニックとかあるじゃない、筋肉ブルブルブルとか、うん、ああいうのは家庭用のとか、うんうん、やっぱりこう気になる人は買ったりするんじゃないですかね。
電気じゃなくてそのインナーマッスルを鍛えたらいいってことですか？
いや、僕なら多分鍛えるんじゃなくてやっぱ治療の方ですけどね。
治療の方か、
うん、筋肉を和らげる、
うん、
緊張をほぐしたりとかいろいろあるんです。
電気ね、その電気って痛いんですか、うん、かけてる間って。
痛いけど途中で慣れる。
チクチクする
ってこう触れるんだけど途中でこう慣れる。
あ、
うん、腰に張って膝に張ってこう電気をこう腰から逃がしてアースにして流す。ちょっとこうなんか震えるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、
電気ね。
そうですね、まあ、それを買おうとする俺もあれですけどね、すぐ諦める俺も
ね、
なんか、
ね、
あの考えが深いんだか浅いんだかよく分かんないでしょ。
分かんないね、
うん、でもちょっと膝が。
でもそのうちさ、麻生さんね、本も結構何冊も書かれてますし、100万、うん、安い買おうってなる日あるじゃないですか。
そんなことないですって。
その日来るんじゃないな、
麻生先生。いえいえ、そんなことないですよ。あ、昨日そう、俺あれ、あのこうちゃん方行ったらさ、ランキングがちょっと外れちゃったんだけど、でもポチポチまだずっと出てるって言われましたね。でまたあのなんかいろいろやりますって言われたから嬉しかったな。なんかいろいろ、
こうちゃんぽさんありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひね、ラジオじゃないよ、聞いてらっしゃる方、まだね、あのお手元にないというあなたは、はい、スケッチトーキング、僕の新刊、ぜひちょっと読んでみてください、
はい、
きっとね、これはね、まあ、僕が言うと宣伝になっちゃうんですけど、しのちゃんが言えば宣伝じゃないんですけど、まあ、こう言ってもしのちゃん何も言わないから僕は言いますけど、
福井博さんがね、今回イラストを描いてくださ
いました。ありがとうございます、はい、
そうですね、その福井博さんのイラストも手伝ってとっても分かりやすくなってますから。
ああ、そうなんですよ、うん、ぜひね、あのちょっと話が苦手という方はスケッチトーキングちょっとね、
はい、
ご覧いただけると、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
これはあの宣伝ではなくて、情報提供、
提供です。シェアしてますので、
提供です、
はい、シェアしてます
と、あの小山薫堂先生も言ってましたから情報提供です。
裏は使えるじゃないですか。
情報提供です。あ、話し方苦手な人がいたらこういう本があるなっていうことをやっぱり知ってたらいいでしょ。
はい、
情報提供、
うん、ね、
はい、スクローさんのメッセージと、次はラジオネームボンボヤージさん、
ありがとうございます。
あ、つながったよ。福井博さんの特製の番組ステッカー、ピンクバージョンのプレゼントに応募します。以前ブルーのステッカーをいただきましたが、やはり2種類あるのならもう片方が気になって仕方ありません。福井博さん特製の番組ステッカー、ピンクバージョンのプレゼントに応募します。残っているようでしたらお願いします。もうね、先週約束したからあったらいいんじゃないですか。だから、
ね、
鎌田す、あの何でしたっけ、何でしたっけ、
通りすがりの
凡人さん、
はい、
と、このボンボヤさん、これを行きましょう、
はい、
でなんと今日6月23日はお二人が敬愛している小山くんどさんお誕生日です。
あら、そう
だ、そうなんですよ、23日、僕はもう早速ちょっとね、親のメッセージを送りましたけれども、うん、ぜひけんどさんのスマホ鍵盤で祝っていただきたい。
いいのかな。
いや、これはね、ボンボヤさんちょっとね、さすがにね、くんどうさんにはね、この雑な鍵盤はちょっと難しいって言ったら今までの人は何なんだって怒られますけども、ね、ちょっと練習しないとちょっとね、さすが巨匠ですから ね、
そうだね、
巨匠にはちょっとこのスマホ鍵盤っていうのは難しいですね。違った形でね、あのご本人にちょっとやりたいなと思ってますんで、はい、気持ちだけはちょっと送りましたんでね、ボンブさんありがとうございます。でこれボンブさんにあの送ってあげて、
はい、はい、お送りしますね、
うん、そしてこちら横かなさん、
ありがとうございます。
ケントさん、しのちゃん、こんにちは。
こんにちは。
先週の斉藤さんはポッドキャストならではの危ない放送かっこポッドキャストだから放送ではないでしたね。まったりした危機感が結構楽しかったです。
ありがとうございます。
2人が楽しんでるのが伝わってきてとても良かったです。番組もだんだん面白くなってきていますよって。いや、そうですか。あのやっぱりちょっとね、危ないなと思ってちょっと僕一回あまりにもちょっと危険すぎたんで、初めて自分で書いて聞きました。アップする前に、
うん、
ね、アップされる前に聞きましたけども、うんうん、まあ、なんとかギリギリ大丈夫だったからアップされましたけどもね、ああいう感じでも大丈夫なんですかね。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、
でもなんか面白いって言ってくれたんで、感じていただけたならよかったですけども、正直僕はヒヤヒヤしました、画像を見た時に。しのちゃんは見てないんでね。
見てないの。
ああ、よかったね、見てなくてね、うんうん、これはね、たとえスケッチトーキングの千葉総研太郎でもスケッチできませんでした。
スケッチできそんなにはっきりだったんですか。
いやいや、ちょっともやがかかってましたね。
本当、
追伸、先週の石巻のお土産ご賞味いただけたでしょうか。自分では食べていないので感想をお聞かせいただければと思います。カメタオルをフェイスブックにアップしていただきありがとうございました。ね、牡蠣はね、正直まだね、いただいてないんですよ。というのも、いただき物が今までに結構皆さんからあって、徐々に、分かります、いただいてるんですね。で、賞味期限がまだだったんで、来週ちょっと親戚のお家に行く、北海道の親戚のお家に行く用があるんで、そこでみんなでちょっと聞きたいなと思ってますんで、食べたら必ずね、感想をあげたいと思います。はい、よっかんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてこちらは番外宛てに、おじゃるんるんさん、
おじゃるんるんさん、ありがとうございます。
今日はこれから出かけます。神奈川県の合唱祭が県立音楽堂で開かれ、今ご紹介した横かなさんの所属する合唱団が参加するのを聞きに行くんです。そう、おじゃるるんさんと横かなさんって仲いいんだよね、すごいね、一緒にいろいろね、うん、お出かけされて。横かなさんが合唱されているのは以前から知っていたのですが、今まで聞く機会がありませんでした。なので今日初めてでワクワクします。はあ、そっか、横かなさんの合唱歌初めて聞くんだね。そしてプログラムを見ていたら、あら、我がうちの子供たちの母校も初参加している。
学校も参加、我が家の、あ、娘さんの、
うん、
学校の母校。
そうですね、多分母校っていうんであるから、うん、多分中学校か、今ね、中学校か、うん、あるいは大学生の娘さんとか高校だと思うんですけども、うん、子供が卒業した現在もその母校で PTA コーラスを実は私しているんですと。
あ、そうなんだ、
うん、私が練習で学校に行くと、向こうから合唱部の練習をする声が聞こえているのですが、あの生徒さんたちも参加すると知るとなんだか嬉しくて、これも縁かしらと思います。そうだよ ね、
そうだね、
お母さんたちでこうコーラスをしていると学生さんの声も聞こえてきたと、うん、でも実はその子たちが今日行く県立音楽堂で合唱団参加していると。
つながってるね、
すごいね、つながってるね、うん、俺さっきだってなんだっけ、なんか俺くんどさんの話したよね、なんだっけ、あ、そうだ、これは、情報提供っていう話をして、うん、でそしたらこのね、くんどさんが誕生日だっていう話につながる。
そうだね、
そうだよね、ほんとつながる話が多いよね。
ねえ、面白い、
うん、
くんどさん誕生日なんですね。
うん、
ね、ボンボヤージさんがこの 裏じゃない番外用のメッセージいただいて、くださいましたけど、くんどうさんが今何かを召し上がってる大きい写真がね、ついてますけれども、今日誕生日、くんどうさんっておいくつなんですか。
いや、俺年齢ちゃんと覚えてないんで、多分僕よりも3つちょっと上だと思いますけどね。
ですか。私も何かの形でね、くんどうさんにメッセージか何かできればなと思ってるんですけれどもね。うん、ボンボヤジさんありがとうございます。さあ今日は長いをテーマにお届けしましたけれども、今ね、パソコンにいただいているメッセージを麻生さんが見てくださっているんですが、今日もご紹介できなかったメッセージたくさんあったんじゃないですか。
ね、柳井ぼちぼちご労働さん、今日のテーマ長い、一日の時間が、短い、本当に短すぎます。やりたいことができず、仕事もプライベートも忙しくて、もっと時間が長く欲しいですと。48時間ほどにならないかなって。この間あのテレビでも紹介されていましたけども、あのなんだっけな、ダイエットに効くメガネってあったじゃないですか。
ダイエットに効くメガネ、
はい、
メガネかけるだけでいいんですか。
メガネをかけるだけでダイエットされる。
え、どうして。
それなぜかというと、うん、例えばしのちゃんがカツ丼を食べようとします、
ね、うん、
そうするとそのメガネを見るとそのカツ丼が2倍に見えるそうです。
本当、
うん、その2倍のカツ丼を 見えちゃうから、だから実際のカツ丼よりも半分にしとけばいいんだろうね、
うんうん、
そうすると全てのものが2倍に見えるから、こう食べている時にこう食べ終わってたらその大きさのものを食べてるけど、実際お腹に入ったら2分の1と。でそれをどこかの大学で実験をしたところ、やっぱりダイエットの効果があったと。確かそんなニュースだって、すみません、ちょっとちゃんと今手元に資料はなく話してるんですけどね、ありましたね。
もう2分の1しか食べていないのに丸々食べたような感覚になる。
そうなんですよ。
はあ、そんなメガネがあるんですか。
そうなんですよね。そんなようなものと一緒で、何かこのさっきも表でも放送しましたが、受け止め方が時間が長くなる、
うん、
そういう何でしょうね、感情じゃないな、やっぱりその心理面っていうのを2倍に伸ばす、
うん、
そういう呪文、
うん、呪文
わかんないけど
呪文、
うん、そういうのがあるといいんじゃないですかね。
何かをするとその、ね、実際24時間なんだけど48時間分に感じれるというのがあればいいですよね。
そうです
ね、
そうですよ。
その呪文とやらいうものを開発すればいいんですよね、
まあ、呪文なのか受け止め方のコツというんでしょうかね、うん、あるとね感じれると思いますけどね。そうだね、一日俺もそうだな、48時間欲しい ねこれ同じだな。
48時間までじゃなくても1、うん、2時間くらいでいいからプラスしたい。
おじゃのさんもう1ついただいてて、長いといえば忘れてはいけないのはしのさんの髪の毛、美しいロングヘアですね。いつから伸ばしているんですか。きっかけはフェイスブックでアップされている写真を見るたび、感心すぎます、
うん、1ヶ月ほど前に15センチほど切ったので、今はもうバストアップよりちょっと上ですね。だいぶ短くなっちゃったんですけど、たまにね時々放送でもお話しますが、以前4年半ほったらかしという時期がありましたので、髪の長さお尻まであったことありましたよ、ね、おじゃるんるんさん、
やっぱその、まあ、流れからすると自然で切り、
うん、
トイレ入るとどうなるんですかそれって。
そうだからもうね、トイレだけじゃなくもうせあの身近な生活すべてに支障が出てた。
うん、なんかこうトイレの時はこう首のあたりにぐるぐるマフラーのように巻いてから入るんですか。
結びますね。下手するとちょっと下向くともうついちゃうから下に
だよね。うん、例えばこう万一こう 和式なんかのトイレだったら、
うん、
すぐだよね。
そうだよね。そうなのだからおっと危ないってこう。
あれでも1回ぐらいあるでしょ実は。
気づいたらついてたってあります。あるあるあるあるあるあるよ、あるある。
どうすんのその時には。
いやさささって
その次に誰かと会いました。
いやその後覚えてないな、もう気にしてない、もういつものことだから、あまたやっちゃったぐらいで、でもうね、あもうこれはもう、
じゃあこのリベールのトイレでありました、
リベールのトイレは使うことがない、あでもねもう結ぶから、うん、大丈夫大丈夫、
ちょっと被害者がいるかもしれないですねちょっとかあやめよう、なんか想像してるのやめよう、
なんだよそれでね、で一番ね、あ私髪切らなきゃなっていう思わせた、決定つけたことがあって、で車を運転しようと乗り込むでしょ、運転席シートベルト締めるでしょ、でシートベルト締めるとこの なんていうのか、カチッってやるとこ
ベル、なんでしょうね、シートベルトの、まあ、接続部というか、
うん、はい、斜め下のところにありますよね、はいはい、カチッってやった時に自分の髪も挟まってロックしちゃった、自分の頭が、
そんなこと言ったらドア自体もあるんじゃないですか、運転席のドアとか、
ドアはないですね、うん、
自分のシートベルトの金具のところにカチッと入れて、
カチッと入れて動かなくなっちゃった、
それってなんかキューブデッキかけたらどうなるんですかね、なんかバーンって引っ張ってなんか抜けちゃうんじゃないですか
運転する前に気づくから、
ああなるほどね、
さすがにね、いやこれはもうダメだ
と、ね、まあ、そこまでなってやっぱ髪切りったってことでね、
うん、でも見るとさ、髪すごく長い人いるでしょ、
はい、
ね、女性の方ね、
メーテルみたいな人いますよね、
いますよね、いや手入れ大変だろうなと思って見ちゃう、
あとあと自分がそうだったんでしょ、だって、うん、
めんどくさかったもん、
はあ、うん、まあ、自分で本当に困ってよいよってならないとね、しのちゃんの場合はね、
そう、うん、ということで髪質はいいんですが、あのだらしなく伸ばしてた頃があったんです、おじゃるさんね、
感心するんですよっていうのはそっちの意味かもしれないですね、これね、はい、
そっちか、
ありがとうございます、おじゃるさん、そしてスクローズさん、
はい、
番外フューチャーがダウンロードできるまで待ち時間がとても長いです、
おお待ってくれてる
そうですか、まあ、これはですね、はっきり言います、明日ぐらいにダウンロードする気持ちでお願いします本当明日聞けりゃいいなっていうぐらいに、うん、でもこれは俺ね、聞いてくれる人がいるのはありがたいよね、
本当だね、
すいません本当にお付き合い ね
時間費やしてもらってね、まあ、だ
いたい明日の朝起きたらちょっとダウンロードしてみるかなっていうぐらいの感覚で付き合っていただけると嬉しいです、
だそうです、スクローズさん、
そしてこちらはジェットライダーさん、
お、ありがとうございます、
デートまでの毎日が長いです、
お
ー、あれこれ今日誰だっけ、ふにゃはまさんだっけ、
うん、
ジェットライダーさんってふにゃまさんなんじゃない
の、いや違うと思う違うと思う、
違う、
でも似たこと言いますね、おっしゃいますね、
うん、2ヶ月に1回くらいしか会えないので、そうか、そりゃそうだよね、会ってる間はあっという間ですっていう、あ、じゃああれか、長距離恋愛じゃない、遠距離恋愛なのかな、
かな、
ね、2ヶ月に1回って言ったらほとんど会えないよね、
60日に1回、
いやそんなの分かってますよあのね、そういう無駄なリアクションが多いんだよね、しのちゃんね、
そう突っ込んでほしいの、
いや俺はこう突っ込めるんだけど、しのちゃんはこの僕に対するコメントがまあいいんだけど、まあ慣れてるんでね、まあ、今17回、これがね100回目でどれぐらいしのちゃんが 成長してるかだよね、フリートークを自分からフリーみたいな、これ2ヶ月に1回だから、
まあ、下手したら、ね、季節、その季節ごとになっちゃいますよね、
まあね、
うん、
次会えるのが今日会ったら何月だっけ、6月だから8月か、
うん、
その間やっぱ電話とか、まあ、今スカイプとかねいろいろありますけどね、どんな彼女なんだろうね、
うん、
なんで2ヶ月なんだろうね
遠距離なかなか休みが合わないんでしょうね、
休みが合わない、まあ、物理的に遠すぎる、
うん、
ちょっと金銭的に負担が高い、
うん、
っていうのもあるかもしれないですよね、
うん、
あとは何が
この短い文章の中にいろんなことが考えられますね、
うん
うん、他にはといえば、
あれ
表の放送でもありましたけどね、私待ち時間がやっぱり嫌ですね、長いと思っちゃう、
何のですか、
お店食べ に行くにしろ何かを買いに行くにしろスッと入ってスッと買うスッと食べるっていうのが理想ですね。
うーん、
お昼時にご飯を食べに行くとかもう混んでるって分かってて行くならまだいいんですけど、
ええ、
空いてるだろうなと思って行って行列作ってたらがっかりしちゃうね。
うん、
諦めちゃうかもしれない。
あれ今日俺あれどうやっけな、あれあれあれあれ
今麻生さんはパソコン
を最近ですけど、あのボンボヤージュさんから、
うん、
ラーメン屋の行列長いといえば、普通の人気店は長い行列に並びやっと席の順番が回ってきて注文し、
うん、
さらに待ってようやく食べられる我慢太鼓のようになりますが、あるお店は食券を買ってから行列に並び、
うん、
待っている間にスタッフがメニューや麺の硬さ、
うん、
味の濃さ、
うん、
油の量を聞いて回って暗記し、数人ずつ入れ替え制で席に座るとすぐに注文したラーメンが出て食べられる努力をしています。 あるよねこういうラーメン屋さんね。
ありますあります。
そう、うん、こう並んでるんだけども着いた瞬間に食べれる、
うん、
そうそう、俺あの天ぷらの芋屋もそうだったよな確か。同じ長い行列に並ぶにしてもちょっとした工夫で効率よく美味しいラーメンが食べられるとまた出かけようかという気持ちになる。こういう工夫大事だよね、う
ん、大事。
これがあるとしのちゃんのその悩みっていうのはちょっと半減するんじゃないですか。
しますね、うん、並んでる時に店員さん来ますよね、あの、うん、先にご注文をお伺いしますってね、うん、
そうこれはねそうお店の努力だなと思いました、
うんうん、
そうなんだよね、まあ、ディズニーランドなんかもね、待ち時間にこう楽しむにいろいろその行列の間になんかさなんかあっちゃこっちゃいろいろ動いたりさ、
うん、
まあ、こういうと夢壊れますけど、
あっちゃこっちゃ
なんかほらあのプックマンのプーさんがこう喋ってたりとかさこう 3D で映像が出てきて喋ったりとかさ、こうなんかおもちゃの仕掛けみたいないろいろあるじゃないですか、
うん、
あれだけでちょっと耐えられないっていう場合の時間の潰し方っていうのがなんかあるというね、
うん、
で大抵子供たちはあのゲームボーイじゃゲームボーイじゃないな今なんだっけ古い意味で DS とかやってるよね、
うん、そうみんな持ってるよね、
まあ、それを見るとディズニーランドまで来てなんで DS やってんだろうって僕なんか思っちゃうんですけど、やっぱりそこはね会話でちょっと楽しませるってことをやりたいですけども、
うん、
まあ、しのちゃんとは絶対無理だなっていうの分かりますよもう早くアトラクションの時間になんないかなと思うでしょうね。絶対シロちゃんだと会話続かないと思うから
一回並んでみますか行列に。
いや絶対続かないと思うよ間違いなく。
どっか食べに行って行列に並んでみましょう。
シロちゃんとだったらせいぜい15分が限度だろうなな
んかその嫌そうな顔して喋るね随分、うん、
まあ、ほとんど喋らずに15分なんか好き勝手に過ごした方がいいよね、
うん、お互いスマホいじってね、
スマホいじってねあそうがいいね、はあ、はい、ということでたくさん今週もねいただきました。
はい、
うん、
今日はお時間リミットは
ね、
うん、
あともうちょっと帰りますけどね、まあ、しのちゃんから何も振りがなければやめようかな。それかいろいろ話したことはたくさんあるんですよ、
うん、
俺の場合話そうと思ったらもういくらでも話せるんですよ、
うん
うん、あとはこのしのちゃんがいかにこうフリートークがうまくできるようになるかっていうところを鑑みてこれをやっているだけなんで
そうか勉強会か、
うん、もちろんそうですよ。だってそんな反省フューチャードリームだったんだけど話そうといくらでも話せるんですよ。あの例えばもう局長来た。あ、お疲れ様です。今あどうもファックスかな。あ今ね山川局長が今第2スタジオの方に入ってきましたけどね、はい、あのねなんだっけ今学校で長かったらいいなと思うものの一つに給食時間があるんだって。
ああ唯一の楽しみだった私。
あのね昼のランチタイム、まあ、ランチタイムとは言わないか学校の昼食時間っていうのは、大体標準が中学校で45分、
うん、
で小学校で50分らしいんですけども、実質ねその準備とか片付け含めると20分ぐらいしかないんだって中身、
うん、食べる時間が。
そうそう
そうだよね
20分ぐらいしかないんだって、
うん、
でこれセイコーホールディングスっていうところが2005年に15歳以上の働く男女およそ300人に 昼食時間を尋ねたところ、これいつだったかな、朝日新聞に掲載されてたんですが、平均時間、まあ、社会人ですよね、平均時間24分だったと、
うん、
で社会人がですよ、大人並み、まあ、社会人が24分ですから、子供が実質20分で食べてるっていうのはまさにその通り、大人並みの慌ただしさで今学校給食をやってるということなんですね。
あ、そっか。
だからね、20分ぐらいしか賞味ないから、片付けとか準備とか含めると、だから残す人が多いんだって。
食べるまで待つんじゃなくて、うん、タイムリミットでも、
そうなんですよ、
はい、残しなさいなんだ。
いや、残しなさいじゃないとは言わないけども、
はい、ごちそうさまになっ
ちゃう。でね、茅ヶ崎市の女性の方 あのコメントが載ってるんですけども、うん、私立中学に進んだ長男が持ち帰った弁当箱を見て驚きました、
うん、
卓球部に入って食べ盛りのはずなのに食べ残しがあると、
うん、
聞くと時間がなくて食べきれないよっていう。ここの中学、まあ、茅ヶ崎市のある学校なんですが、昼食時間は20分、担任の先生が教室に来るのを待って食べ始めるので、実際に食べる時間はさらに短くて10分から15分しか
ないんだって。先生待
つんだ。そういうの多いんだって。で、小学校、東京の小学校は全部で1304校あるんですけれども、50分以上確保しているのは30校だけ、 2% で、最も多いのは45分約半分ぐらい、次いで40分となるんですけども、その45分確保している学校でも準備と片付けを除くと大体20分ぐらいになっちゃうと、
うん、
なんですね。だから福岡にある、これ南東神小学校っていうのかな、福岡にあるその小学校では2008年から40分だった給食時間を50分にしている、
うん、
そして10分延長したら食べ残しする子どもたちが少なくなったそうです。やっぱり
10分大きいね、
うん、食べ始めから30分以上が過ぎてパンを食べている子もいれば、国語ドリルを始める子もいる、
うん、
全員が食べ終わってごちそうさまと挨拶して、それまでの間友達と話しながらゆっくり食べられるから残す人も少なく楽しいと、
うん
うん、でこれやっぱりあの先生からすると、職員会議の時間の確保があったりとか、まあ、正直大人の都合で給食時間が短く設定されている場合もあるそうなんですね。
ね、ほらご飯はよく噛んで食べなさいってね、
うん、
言うじゃないですか。でも急いじゃうと噛む回数も少なくなっちゃうし、ね、あの小学生中学生にとっては悪循環じゃないのかな。
ですよね、
うん、
でも僕が小学校の頃はそんなことなくて、大体も、まあ、感覚的にもやっぱり40分ぐらいだったと思うんですけども、うん、感覚的に食べてる時間やっぱ40分があったと思うんですよね。20分ってことはなくて、
うん、
で食べ終わって12時40分ぐらいから早い人は出てって、外の校庭で10分か15分野球とか校庭で遊んでるっていうイメージがありましたね、
うんうん、
全部で1時間ぐらいあったような記憶がありますよね、感覚的にはね。
私もそんなに急いだ記憶がないから、
うん、
うん、昔と今は違うね。
そうですね、
はい、そうか
ですね。まあ、こうやってちょっとこう一つ話題を振ったら、今度自分の経験を話す、
うん
うん、で今ちょっと最後に出てきましたね。そういうのをこうやっていくとフリートークとしては少しこう花が咲いていきます、
はい、
ぜひ積極的にそして能動的に絡んでいくと。
分かりました。
それでその長いというキーワードが出たら、うん、しのちゃんのその引き出しの中からどんどんこう出していく、そして連想していく、
うん、連想していく。
で連想していくってその繰り返すだけじゃない。僕は何を求めるか、しのちゃんの能動的なこの、ね、会話を、
うん、
やっぱりあのしのちゃんもねプロですから話していった方がいいかなと思って。
はい、わかりました。話しましょう。
うん、なかなかね、人っていうのは変われないですよね。人っていうのはね、やっぱり変われないもんなんですよ。やっぱり自分が変わろうと思って努力しないと無理ですよね。すごいね。うん、もう耐えられないんで終わります。この終わりますということで、バカフューチャー、
いちごは奉公と健太郎、 うん、ぜひ宝幸を召し上がってください。
さよなら、また来週。